番組ラジオジーです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバコ話などをわきあいあいと話しています。吉田山です。
宮間です。
坂です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうです今日我々の声。
え、何が
なんで急に変わるんだ
今回録音機材変えました。今まではスマホだったんですけど、うん、はい、なんと今回はスマホ。
あれ？それで言うとスマホの機種は大概変わってるよ。あるたびに多分。
なんですけど、なんかタカさんが、はい、なんか秘密兵器をちょっと手に入れて。
そうなんですよ。マイクをね、っていうかちょっと最近 YouTube を見る機会が多くてというか、 YouTube 大好きになって、はあ、YouTuber のおじさんがおすすめする夕飯をおじさんが見るみたいな構図になってたりするんだけど、
そういうのはヒカキンみたいな、
まあまあそうそうそう、いわゆる YouTuber、 プロ YouTuber なんですか。で、はい、その中でスマホをより綺麗にカメラを撮るとか、はい、動画を綺麗に撮るとかっていうレビューを見てるときにおすすめされてたマイクを、はい、今回から。
そこです。あ、だからその動画ってあれこれだったの。
そうそうそうそう。
なるほどね。そこ でよく綺麗に音声が取れるマイクっていうのが買いなくなっちゃって、
うん、そうなんです。で YouTube だとさ、そのレビューもあるから、うん、実際マイクをつけてるのとつけてないので聞き比べられたし、
はいはいはい、
あ、いいなと思って買いました。でね、その自分で買おうと思ったんだけど、うん、自分で買うとさちょっと高いじゃん、はい、どうにかこのラジオの2人にも話して、はい、3割で買おうと思って
出資させるの
も、
まあ、ところが我々が同意しなかったから全額払う。
同意したじゃない。
そっか。
だから逆にこれ一人一人は YouTube なんか放送かなんかやろうとしてるの。
いや、綺麗な動画を撮りたいっていうね願望。
あ、音声も
含め、音声も含めて映像も含めて。
え、普段どういった風で動画って撮るの？俺普段さ、音声をきれいに動画を撮りたいっていう今ニーズが、あ、こういう時にねって言おうとしたんだけどねんだよ。
そうそう、 それで言うとね、うん、最近さ、うん、まあ俺は年2回ぐらい旅行行って、この後もちょっと旅行の話とかもしていくけど、旅行行くとね静止画とか撮るんだけど、静止画だけじゃなくてちょっと動画撮ったりとかもしたくなってくるし、うんうんうん、何よりその通信のね、今まで3ギガ、5ギガとかって通信容量携帯でやってたのが、ちょっとお金出すと20ギガとかって容量も大きくなってくると、そのいろんな用途で動画っていうのがね、活用シーンが増えてるんですよ。
容量気にしないで、
そんなに気にしない
で YouTuber 見放題、見放題ってことじゃないけど、
だいぶ見れる、20ギガあると。っていうことでね、ちょっとマイクを今回から変えましたんでね。
いやこれさっきさテストしたんだけど、うん、全然違う。
まあ、現実我々がちょっとテストした限りはね、ただこれ実際に編集が終わってお届けする段になったら、うん、あれなどこがっていう可能性もあるし、むしろ悪くなってないみたいなこともあるかもしれないけど、
うんうん、
まあでも前々からさ、その音声に関しては、まあ改善しなきゃなっていうのと、クレームも若干来たりとかしてる中で、我々はもう5年もやってるんですけど、ちょっと遅すぎた感も、まあじゃあ、なき石もあらずちゃあらず。
そうですね。
まあ、ただ秘密兵器はまあ手に入れたという。
はい。
そうですね。
特にこれから外で撮るときとかは、風の音とかも防げますんで。
はい、あ、そうなんだ。
うん。
もしゃもしゃがついてる。
あ、これってそういう、うん、
そうそうそうそう、
風防止、
へえ、
もしゃもしゃです。
もしゃもしゃ、
うん、
なるほど。
はい、
じゃあちょっと今後期待という。
そうなんですよ。
そう、さっきこれ機材使ってどうするのって言ったら、ハメ撮りみたいなことしかなかったんだけど。
あ、それで音声
わざわざ言わずにこう会話してきたのに、なんでショートカットするんだ。
それは外で風の音も気になるよね。
あ、おかん。犯罪じゃないです
か。まあ、これを使うかどうかって皆さんに任せます。はい、ということで、まずちょっとね、今日の今月は毎年やってます、映画のね、 2016年に見たランキングの状態やるんですけど、
はい、伊勢山さんの1年間のこう、
そうそう、吐き出しです。
吐き出し、はい、
あの苦行ね、我々ただ話を聞くっていう早送りボタンついて
る、キレキレキレキレみたいな、はい、すみません、よろしくお使いください、うん、まあでもあのちょっとまあタカさんのね、うん、あのランキングとあと、まあ、あの 今月いろいろね、まあ、タカさんが旅行行ってきたりとか、
はい、
まあ、あのちょっといろいろみんなのエピソードとかを交えながらね、あのいろんな話をちょっとやっていければなと思ってますんで、であとですね、まずじゃあちょっとお便りからちょっと、
はい、
ご紹介したいと思います。はいはい、ちょっとオープニングトークという感じになりますけれども、お便りというかですね、我々のラジオに、はい、再三ですね、
はい、
再三というか、よくお便りね、はい、いただいてました、
はい、
ラブスレーブシャープさん、
はい、
おりますよね、
ラブさん、
はい、
はい、
ラブさんがついに、
はい、
我々のラジオに来てくださるということが決定しました。
おお、ラブさんどうぞ
そんなサプライズ
今日はない。
我々的には、はい、まあ我々に何だっけ、ストリップの素晴らしさを教えてくれた、
はい、師匠ですよ、
師匠
ラブ師匠、
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 はい、
ラブ師匠の来てくださるということでね、
はい、
はい、で一応4月まあ、ちょっと公開はもしかしたらその次の月になるかもしれないですけど、
はい、
4月に来てくださるということで、でですね、ちょっと今やっとりしてたんですけど、
はい、
ラブさんから一個ちょっとですね、これお願いというか、
はい、
いただいてたのが、
はい、
ちょっとやりとりの中で、まあ、ラブセレプシャールさんね、
はい、
じゃあ、まあ、今から体調整えなくっちゃと、まあすごいね期待に胸を膨らませてくださっているんですけども、
はい、
追伸、それから私はラブスレイブシャープゆえラブさんと呼んでくださっていますが、
はい、
もし嫌じゃなければシャープの方で呼んでください
。おお、なるほど、
はい、
それはあれですね、
はい、
了解しました、
はい、
ということで、
はい、これからはじゃあスレイブさん
奴隷ってこと
ですね、失礼しました、
シャープさん、
シャープさん、
はい、
なんか大阪の企業の人みたいな感じになっちゃうけど、
う
ん、そこはいいのかなってちょっと若干思ってるんですけど、はい、シャープさんというと、
シャープさん、
はい
はい
はい、じゃあシャープさん、
シャープ師匠、
シャープ師
匠、シャープ師匠、
シャープ師匠、シャープ師匠、シャープ師匠、
はい、
来てくださるということでね、
はい、
ちょっと皆さん、まあ、いろいろね、もしシャープさんに聞きたいこととか、
うん、
ね、はい、質問したいこととかが、
はい、
あれになればぜひ、まあ、それまでのね、あたりがくだされば我々が変わって聞きますんで、
都内のおすすめのストリップ劇場で、
はい、
最新版カタログみたいなのちょっと
あ
教えてほしい
です、踊り子さんの、
踊り子さん
の、でも最近つぶれ一方で、この間なんだっけ、新宿ニューアートっていうなんかすごい昔からある、
はい、
あれがなんかなくなるん
で、なくなるんだ、
確か
へ
え、ニューアートだよな確か、うん、そうそう、
あ、そうね、おすすめ嬢さん、
おすすめ嬢さん、
うん、
ああそうですね、うん、ちょっと本人からちょっとお伺いしたいという感じってことですかね、
はい、まあ、私はじゃあそっちの路線で行くと、
はい、
例えばですよ、はい、スケベ心はないけどストリップだけが好きっていうカテゴリーでないと思ってるんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱりストリップにたどり着くまでに、
うん、
もしくはなんていうんですかね、こうご飯漬物みたいなもので、うん、なんですか、ストリップ的なものストリップ以外の生産業で、
はい、
これもちょっと君たち知らないでしょっていう
新しい扉をね、
そうですね、ちょこっちもあるよっていう
の、
なるほど、はい、ちなみにですね、ラブさんからツイッターの方でですね、情報いただきまして、
はい、
これですね、ストリップウィキっていう
お
の
が
あって、
はい、
かっこ一般公開用っていうのそうじゃ内容もあるん
ですね、
ここにストリップの交番情報とか、踊り子のパフォーマー情報、踊り子誕生日カレンダー、
うん、
踊り子周年期カレンダー、
はい、
例えば宮前さんの推しメンの、
はい、
秋月さんとか、
あ、
今検索すると
そうですね、50
音中現役、現役
な、だ、なんで、
秋月ほのかさんです、
秋月ほのかさん、
だ、あ、だから すごいね、ツイッター、インスタ、フェイスブックとかあるんだね。
キッズ、結婚か。いる？
いない。
いない。タカさんの好きな人誰？
あれ？名前が。
ファン。
あれ名前が出てこない。あれあれあれ。水木。
はい。あ、水木かなで。
かなでさんかな。
すんかな。
うん。
は、まあ、み。水
俺いないっすよ。
いないっすね。
一般公開されてないじゃないですか。
ちょっとやっぱあれじゃないですか。まだちょっとこれからってことなんじゃないですか。
まだまだ若手。
まだまだ若手ってこと
ない。そういえば行った時にも一番最初に踊ってたりとかでちょっと若い方だもんね。
うん、
水木
さん、ね、そう
さんもね。
なのでまあこんな、ね、情報もねくださってるんで、ぜひ皆さんラジオツイッターの方でリツイートしてますんで。
はい、
はい、見てください。
わかりました、ね、ありがとう
ございました
。
はい、で合わせてラブさんの方からですね、ちょっとツイッターにいろいろシャープさんの方からですね、ちょっといろいろいただいてますんで、ですね、まずこれあれですね、この間のナルさんが来てくださった会の感想ということで、
はいはい、
あ、宮本さんどうでした？この間休みました。大丈夫
あ、そうですね。前回すいません。
そうだよね。
そう。突然まあノロっていう、
はいはいは
い、お休みしまして、
あ、明けましておめでとうございます。
どうも、ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい。で、ちょっとナルさんにね、いろいろ助けていただいて、
どうでした我々とナルさんのこと。
ナルさんに仕切られてるじゃねえかよ。
ナルさんにね、回してもらってよ、ほんとに。
なん、もう
軌道修正を願
いしてすごい。逆にナルさんの対応力すごい。
そう、何回ナルさんが、じゃあ、みたいな本筋はみたいな。
そう
助けてもらってるなっていうので、うん、まあでも、内容として非常に面白かったですね。
あ、本当ですか。
いやいや、じゃあそのナルさんの、もう意外と幅が広いっていうか、そういう人多いですね。
うん、やっぱうちのリスナーやっぱちょっとなかなかね、才能ある方が多い。
守備範囲がそう広くて、うん、
ですね。で、ラブさんね、はい、ナルさんが農業のね、はい、話をした回の感想ということで、異業種の方の話は大変貴重で、意義深いと。そして、自分のツイートを読まれるのは嬉しさと恥ずかしさと気恥ずかしさと。ちなみに、これ多分僕と宮本さんがね、中学の時の話をした話だったんですけど、
はい、
ちなみにキラキラは中1、中2オンリー、あとは安定の学級カースト底辺で、これ漢字が読めない、これなんていうの、あ、高さん漢字
で春上虫
え分かんない
我々の学力が読めないっていう、はい、ですね、月1東京出張がデフォルトの私ですが、収録スケが合うならば見学希望でということで、まあ、ここからちょっとね、ラブさんが、チャンさんが。
月1で東京に来られてるんですか、
うん、来てて、らっしゃるみたいですね。
はい、
お仕事の関係だと思いますけども。
うん、
ということですね。
はい、
で、あともう一個、ですね、例えば、一人フラッと立ち寄ったラーメン屋さん。カウンターですする私の横で、怖がりで談笑している2人のガール客と仲良しになる方法、効果的なセリフが知りたいということで、これ女の子がどうやって仲良くなればいいんだって、ナルさんの悩みに答えた。
ああ、その前ね、
タカさん、ナルさんがスポーツジムの女の子に声かけたいっていう、
はいはい、
に対してタカさんが、行けば分かるさみたいな、
そうす毎回安定したね、同じ回答。
理論でまあ二人と立ち寄ったラーメン屋さんで横で談笑してるガール客と仲良くなる方法、もしくはセリフなどあったら教えてください、師匠っていう、タカさんっていう、
どうなんですかね、ラーメン屋で何を食べてるかっていうか、なんかちょっとお酒でも飲んでるのね、全然会話しやすいけどね。
一時ちょっと仕事の中でお世話になった僕おじさんがいて、50歳半ばぐらいのパワフルなおじさんがいるんですけど、そのおじさんと、まあ、仕事で何ヶ月か主演してた時に、その手のことを言ってたのがあったのは、仕事の上で印象に残したいとか、 もしくは相手と仲良くきっかけを作りたいときは、お茶が何のこぼすと言わせた。そうすると自然と会話が生まれるから、なんかこう本当は迷惑なんだけど、ちょっとビシャッこうしちゃってみたいなことを言ってたけど。
プラスでもマイナスでもどっちかに触れてからじゃないと会話にならないよって。
なるほどね。
でなんか例えばそれですいませんみたいなことから、うん、なんかこうわかんないけどね、クリーニング代出しますとか。
あ、何相手が作る
の、まあ、とかね、もしなんかやってくれたらなんか、うん、じゃあ分かんないですけど、お詫びにじゃあ、もう一杯豚骨いかがですか。
お前のいい親父
で。いやいやいやいや、そういうことかな、今の応用させると。
なるほど。ということで、シャープさんいかがでしょうか
バーとかだとね、あの隣の人から一杯出てくるじゃないですか。
はいはい、
それじゃないですか。
あ、なるほど。あちらのお客さん
も。でもラーメン、ラーメン、
もう一個ラーメンが。
そうだよね。ラーメン食べ終わって、ああ、食べたなと思った時にさ、店主がさ、あちらのお客様って
言
っ
ても。濃厚豚骨です、ね。
濃厚豚骨チャーハンセットです。
絶対印象残るよ。で、食えないわで、自分で食うってことですか。自分は頼まずに。
あ、食べなくてですか。じゃあ私が食べます。じゃあどうぞって。
大した参考にもならない。相変わらずダマなしを。
ダマなしを。すいません、こんなんで本当に。まあということで、あのいただいておりますんで、まああのちょっと実際のね、あのご感想はあのぜひシャープさんが来た時に、
はい、
はい、あのいろいろお伺いできればね、
はい、
と思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあということでですね、じゃあ早速いきたいんですけども、今回は映画のランキングということで。じゃあまずね、あのちょっと私の方からいきたいと思います。
はーい、
はい、まず、じゃあ一応私のね、あのベスト5、
はい、
2016年の西山さんが見た映画の
そう
ベストランキング、
ベストランキングですね、
はい、
で、ちなみになんですけど、はい、私ね、あの、まあ、毎年映画見ててね、はい、あの全部ランキングに、まあ、つけてるわけですよ、
うん、
で、ですね、はい、去年ですね、見た映画の本数なんですけども、
はい、
全部で105本見ました。
105本、まあ、
これ過去最高なんじゃないかな、多分。
月8分9本見てるから、毎週2本とかのペースで見てるんだ。
あのね、去年ね、なんでこんなに増えたかっつったら、2つ要因があって、まず1個が、あのシン・ゴジラね、
うん、
あのシン・ゴジラ見たときに、シン・ゴジラの、あの一連の発表するために関連映画を見まくったっていうのが、 あそこでガバッと増えたのが、まず1個
ゴジラ効果、
ゴジラ効果だから、ゴジラ対なんとか、ゴジラ対なんとかってのをやたら見てるから、うん、まあそこでちょっと増えちゃったっていうのがまず1個あるのと、あと去年やたら病気をしたんで
入院してて、
そう、
やることないから映画見したんで、
入院中にスマホで、
はい、
最近のね、あのオンラインのね、うん、便利なサービスがあるじゃないですか、
うん、
あれので見まくったりしてたら、
dmm.com とか
それはdmm.com もカウントしてるんですか。
いや、カウントしてない。
それカウントしたら100どころじゃん、すごい
負けないよ。
タカさんの方が多分それは多くなるでしょ。
だいたいサンプルだけどね。
サンプル見た本数で言えばさ、多分1000とかいくんじゃないんだから。
そうだね、1日5本って。若い方。
まあちょっと僕はね、あの映画、まあ、そういう意味ではちょっとかなりね、去年はちょっと見たんですけども、
はい、
まあそんな中ではね、ベスト5をちょっと私のね、おすすめをちょっとご紹介したいと思います。
はい、
はい、で、まずですね、第5位第5位はこれですね、湯を沸かすほどの熱い愛という映画です。
はあ、
はい、
まあ知らないです。
そうっすね、
知らないです。
知らないです。
知らないですね。
ですね、まあこれが映画のビジュアルなんですけども、
宮沢りえさん、
はい、主演宮沢りえ、
はい、
というですね、あの先週ねちょっと見てきたんだけど、あの評判がいいからっていう噂を聞きつけてちょっとね行ってきて、でまあ非常に良かったっていう感じなんですけど、
はい、
これね、映画の説明をすると、
クックドゥの人ってね、
クックドゥ、
クックドゥじゃないっけ、
中華料理のやつ、
中華料理
グッサンと一緒に、
グッサンと一緒にめっちゃ食べる人、
あ髪型が
違う、あの
杉咲花ちゃん、
そうそうそうそう、
ね、うん、前からなんか杉咲花ちゃんいいってなんかおっしゃらなかった
っけ、おっしゃらなかったっけ急に押してなかったっけ、
そうそう
押してるね、うん、いい子と思う、いい子だと思う、
あそうそう、いや僕もね、これこの映画ですごい杉咲花ちゃん良かったんだけど、
はい、
あの宮沢りえさんがまあ、あのキャミオ付きってね、去年ちょっとあの話題になって、あの宮沢りえが日本アカデミー賞を取ったあの映画主演作から次の、映画ということ でこれをね、あの撮ったのがあの商業デビュー初めてというですね、まあ、新人監督の中野亮太さんっていう方が、はい、まあ、あのこの映画
脚本監督
で、はい、でそれであの非常に評判が良かったという、まあ、ちょっと珍しいタイプの映画なんですよね。で、まあ、ちょっと概要を進めると、会う人すべてを包み込む優しさと強さを持つ、お母さん役を、宮沢さんで、娘のあずみちゃん役を杉咲花ちゃんで、夫役を小田切城、松坂桃李、篠原ゆき子、駿河太郎らが脇を固めると。で、まあ、この映画ねどんな映画かというと、まあ、あのこのお母さんが宮沢りえさんなんですよ。で、この娘さんのね、このあずみちゃんっていう杉咲花ちゃんと二人暮らしを、まあ、してる。で、
シングルマザー、
あのね、お父さんから1年前にあのいきなり失踪しちゃって、
ああ行方不明、
行方不明、
ほう、
お家がね、お風呂屋さんやってるのよ。
銭湯、
銭湯、銭湯、
ほう、
あっちの方じゃないよ、普通の銭湯ね。
思ってないよそんなに俺、玉袋筋太郎ぐらいの重ね持ってないよ
お風呂って言うから
それさ、す
っそんなバーニーは持ってない
そうそう、いきなりね、あの失踪しちゃって、でしょうがないから一回セットを閉めて、でお母さんはカフェでバイトしながら娘を育ててるっていう状態、
お
なんですよ、
はい、
で、で娘さんのこの花ちゃんっていうんだけど、あの花ちゃんっていうか、まずみちゃんはね、まあ、すごく、まあ、まだ真面目だけど、まあ、ちょっと引っ込み思案な子なんですよ、
はい、
うん、で、まあ、そんな性格もあってね、ちょっとね、学校でちょっとあのいじめられたりしてるっていうのがちょっとあって、まあちょっとこんな感じで、絵がね描くのが好きなんだけど、まあ、こう絵描いてたら、なんかこう友達ができて、うわすごい上手いじゃんみたいな、
中学生かな、
そう中学生、
中学校の女の子ね、
うん、そうそうそ う, そう、はい、で、なんかこうまとまり囲まれて、あなんか私にも絵描いてちょっと絵の具出してあげるって言って、全部絵の具バーってなんかこうバレットに出されちゃった、
まあ、いわゆるいじめ
です、そうそうそうそう、当たってるような感じで、で、まあだけどちょっと自分からも反抗もできないしみたいな、結構ちょっと優しい子なんですよ、
はい、
で、その時にちょっと反抗したら、パッとは相手のね、このスカートにね、ちょっとだけ絵の具かかっちゃったのよ、
はい、
でそのお返しに、こんな感じでこう全身絵の具でこうびちょびちょにされちゃうみたいな、こう復讐にあってしまっちゃうみたいなことあって、はい、でこれで学校から連絡があって、お母さんが駆けつけて、でどうしたのって言ったら、まあ、自分でやったみたいなこと言っちゃうみたいな感じで、
はい、
でまあちょっと辛いなみたいな状況があった時に、
はい、
ここにさらに追い打ちをかけるんですけれども、
はい、
このお母さんの宮沢りえさんが、
はい、
あと余命3ヶ月っていうね、がんの先行後継者なんですよ。
はい。
で、
はい、
まあもう先もうお父様は失踪してるし、
うん、
自分は余命3ヶ月で娘はいじめられてるみたいなね、
はい、
もうお先真っ暗な時に、
はい、
まあ普通だったらね、まあ、緩和ケアとかね、まあ、そういうとこに行くかなという感じだと思うんですけど、
はい、
まあ、ここからどうしたと思います？
余命3ヶ月で、
うん、
ちょっとわかんないです。ここあれですか、盛り上げたんですか。今このテンションかな。まあとりあえずあれですよね。
うん、
ここね、今我々が録音してる近くにね、うん、自営業のソープランドがあるんですよ。
お
お。はい。そういうことかな。
そっち。牛島君みたいな。
生産ね。生産
企業だ。さっき今伏線が拾ったんだよ。
あ、なるほどね。
まあそういう方向のにいる感じや。まあでも逆ちょっとね、まあそういう風に なんつうの、まあ、普通だったらまあちょっとあの余生をゆっくり過ごすって感じになるかと思うんですけど、うん、まあ、そうではなくてちょっとこのお母さんがね、はい、まあ、非常にこうなんていうかこうなんていうかな、元気じゃないんだけどこうすごい情熱あふれるタイプのお母さんなんですよ、はい、でここから自分の運命に立ち向かおうと思うわけですよね、はい、でまずじゃあどうしたかっつったら、その失踪した旦那、小田切長、こいつをね、探偵に探させて、
はい、
で、まず家を見つけて、で、突き止めます。
はい。
はい。
で、そしたら、旦那がこう、カレー作ってんだよね、家で。
はい。
うん。
で、あれ、何してんのみたいなね。
はい。
と思ったら、この旦那ね、実は、昔もね、付き合ってた女がね、
はい、
こう、あんたの子供よ、と。
はい。
感じで、子供を連れてきて、
はい、
で、責任取れみたいな感じに言われて、で、一緒に暮らし始めたみたいなことなのね、
はい、
で、暮らし始めたら、そのお母さんは失踪しちゃって、
うん、
で、はい、今、その自分の子供と思われる連れ子を一人で育ててるっていう、
ああ、この一個ずつはみ出てるって感じ、うん、よし、じゃあ次はその女どうしたんだ
そう、で、で、まあ、この人そう、なんかいろいろね、一個ずつは、ほんとね、一個ずつだんだんはみ出てくストーリーなんだけど、
はい、
で、で、まずこの旦那を見つけて、
はい、
で、この旦那をね、まず連れ戻します、自分の家、
はいはい、ちなみにこの旦那が育ててる子供は1名
1名
何歳、
ね、小学校多分2、3年とか、
ああじゃあ一緒に連れてきてもいいわけかな、
うん、そうそう、うん、ということで、まあ、4人家族になります、
はい、女の子だ、
うん、
あ2、3年生でかわいそうに
本当
ほんとねどうしようもないねこれね
どうしようもない、
うん、
本当ねどいやいやまあ本当、うん、ちょっとねまあ、この親父、まあ、結局この親父がかなりダメ人間な
そうだ、ね、
ところはね、
うん、小田切城ってダメ人間に合うねしっくり
そうダメな感じ
そう、ね、今までの説明いらない
見れば分
かる見れば
そうで、まあ、この旦那連れて帰ってで、旦那連れて帰ってきたから今度は休業中の銭湯を再開させようと、
うん、
ということで決めますということで4人で、お浦さんをお浦さん再開すると
銭湯やって食えるんだ俺全然分かんないけど
ね
え普通に働き出ててたんでしょお母さん、うん、どうしたか分かんないけど
あのねカフェで働いてたんだけど
う
まあもともとはそのなんていうのなんかねこれ足立かないや違うなんか東京じゃなんかないんだけど、なんか地元に愛されてるなんかその商店街の中にある昔からある銭湯 で、はい、でこのお父さん、あの旦那さんも、
はい、
あのお父さんとお母さんが銭湯やってたんだけど、お父さんとお母さんが休止しちゃって、
はい、
で、引き継いだんでやってたっていう感じで、はい、だから昔からこう地元にこう根付いた感じの銭湯屋さんだった
んだけど、お客さんがたくさんついてた、
そうそう、だけどこの旦那が失踪したから休業せざるを得なくなった
み
たいな、はい、
それを復活させると。
なるほど。
はい、
そうだから家の煙のように旦那が失踪したので一回止めますみたいなことを初め張り込みで書いたんですよ。
若干引っ掛けたうまいみたいな
やつが書いてあったりするわけですよ。で、まあまあ、そこでねちょっとまあ、本人的にはね、まあ、自分がいなかったなった後もね、まあ、こうやっていけるようにいろいろ頑張ろうと頑張ってもらうみたいなね体制を作っていくわけですよ。このお母さんが、
はい、
まあ、仕事になって、はい、で、まあ、そんな中ね、娘はこれいじめられてるっていう話だったじゃないですか、
はいはい、
で娘さんが、体育の時間に、制服が盗まれるっていう事件が起きちゃったんですよ、
はい、
大変なのは制服絵の具もたくさんつくし、
そう
最終的には盗まれる、
盗まれて、
はい、
でしょうがないから体操着
着て、はい、
でその日は帰ってきたりしてて、
はい、
でもう 朝次の日なんてね学校行くよって言ったら、
うん、
でも学校行きたくないって
、あ制服もないしね、
制服ないし、
うん、
体操着しかないし、
はい、
でしばらくちょっと学校休むからそう言っといてみたいな、でそういう時お母さんどうしたと思います、
ちょいちょいクイズ入
るしかもさクイズ入るなら盛り上げてから
そう
俺もいやさっきテンション上げるの大変なんだからそれはあれだな、お母さんが着てた制服があるから、 でそれを聞きなさいと。
ああ、そっちか。
その要はお母さんがソープで働いてる時に来てたこっちの
みたいな。それはセックじゃない。
じゃドンキで買った3900円のやつがあるから
。まあ、とりあえずそれを。
そう、パッと見制服だから。テロテロだけど。
テロテロ。まあ、そういうお母さんではなかったっていう質問なんですけど、まあ、このお母さんね、まあ、娘をね、もう学校行きなさいと、体操着で学校行きなさいと、もう逃げちゃダメだよ、こう、
はい、
始まかないとみたいなね、
これはクイズした
そうだよ、なんかここ、ごめん、基本的にはなんつうの、そのまま行けよ、
そのまま行ったよ、
じゃあ、なんつうの俺がひどいじゃん。
そうだよ、これは俺の進行が悪い。
普通の回答じゃん。
それはダメだよ。ごめん。で、まあ、要はね、
違う、いや、面白い方向に持ってきたいよ、ここの映画、大丈夫俺今、多分、ファンの人に相当怒られるパターンの方向だったよ。
そうか。ごめんごめん。じゃあ、ちょっとさらっと話しますけど、まあ要は、まあ、学校行きなさいって最速期来たらもう学校行きなさいよっていうふうに言うわけですよ、うん、で、だけどね、もう娘行きたくないと、うん、で、なんで行きたくないのって言ったらね、もう私はこう、もう最下層の人間だからね、うん、まあ、そんな、もうね、お母ちゃんみたいにね、人じゃないからね、私は行けないのよみたいなね、こう言うわけだ、
はい、
まあ、要はいじめられて、まあ、自分のことを自己否定みたいな感じになっちゃってる状態があるわけだよね、
はいはい、
で、その時にお母さんが、まあ、まあ、怒ってまあそのこうちょっとお母さんもう行きたくないみたいなこと言ってんだけど、もうお母さんがもう何も変わんないよって、お母ちゃんと弾み合って、あなたと私はね、うん、あなたは自分のことをそういうふうに思ってるとしないけど、あなたと私は同じ人間なのよって言ってね、
うん、
悟すわけですよ。で、娘がね、そしたらまあいつもにか学校行くわけで、学校行ったらまあ当然のこと体操着で行くわけだよね、
はい、
で体操着に行って、はい、でそうしたら例のいじめっ子が、あれなんか今体操着体服の時間じゃないんですけどみたいなね、うん、みんなドワッハッハッハッハッみたいな、
なるよね、
な
るね、一人体操服なん
で、そうそうそう、うん、でそしたらまあ、じーっとしてたらそこのあずみちゃんがね、
うん、
いきなりこう体操着を脱ぎ出して、
うん、
下着一丁になって、
うん、
ブラジャーとこうパンツで、
うん、
そしたらどうしたんですか、おいどうしたどうしたちょっとちょっともう一回服着ろって言ったら、
うん、
いや、着たくありません、今体育の時間じゃないから着たくありません、最初葬儀は、
うん、
でしたらなんか周りが気まずい雰囲気になって、
うん、
で、ちょっとそういう緊張感もあって結局倒れて保健室に行っちゃうんだけど、
うん、
保健室で寝てる間にガラッとなんか扉が開いて体操着が放り込まれて、
うん、
で、なんか放り込まれた人間たちは消えちゃうんだけど、で、その体操着を着て、
うん、
アズミちゃんが帰ってくるで、そしたらお母さんがこうギュッとこう抱きしめてあげるみたいなねシーンがあるんだけど、
制服着てる？制服着てるよ。
そうそう、だからさっきほらその保健室に制服か、制服が投げ込まれる俺の説明が間違えた、
うん、
今のが一番クイズみたいな
そう、ごめんごめんね、はいはいはい、制服が戻ってきたんだよ、
はいはい、なるほどね、
そうそうそう、
まあ、誰がやったか知らないがと、
うん、
はい、まあでも映画見てる人間は分かってるんだけどっていうね、
うんうんうん、
そうそう、だからまあそうやってまあこのまあこういうエピソードが続いていくんだけど、まあまあこれ見ててね、このお母さんっていうのがね、なんていうの、のタイプっていうのが、まあ僕がね結構ね自分の母親に重なるところがあって、
ほう
っていうのが、このさ、まあ、例えばいじめられたりとかこう虐待を受けた子供っていうのは自分の価値をこう低く見てしまうところがあったりするわけだよね、
うん、
まあ、自分の身近な話で言うとさ、うちのかみさんもね、あんまりそのなんていうかこう親から愛情を受けたりのタイプではないわけですよ。でそういう人がね、最近ちょっと、まあ、出産とかもあって、うちの実家のうちの母親と交流をこう持つことがあったりすることが結構多いわけ、
はい、
でそういう中で、まあ、うちの母親は結構こういうタイプの情に厚いタイプだから、
はい、
でそれでうちのかみさんがこう人間的に変わってきてる部分とかがあったりするわけですよ。でまさにこれのシーンなんかでもちょっとそれとされるんだけど、要はそのなんていうの、こう理屈とかそういうことじゃなくて、そのまさにこう意表を沸かすほどの熱い愛というか愛情が その人間を変えたりとか影響を及ぼしたりするっていう瞬間が、まあ、あるんじゃないかと思うんだよね。そのなんかこう理論とかこう理屈とかそういうことじゃなくて、その情熱というか、それこそ自体がなんかこう変える瞬間があるんじゃないかなって、なんか俺はなんかこの映画を見てなんか結構思ったんだけど、まあっていうのはこの後にいろいろね、このお母さんがいろいろ行動していくことで、いろんな周りの人間にいろいろねこう影響を与えていくような感じのエピソードがどんどんどんどんついていくんだけど、まあそれをまあ結局このお母さんもそんなにこうだからといってまあめちゃめちゃ肝っ玉母さんみたいなそういうタイプでもなくて、結局その死を意識することで残りの時間を精一杯生きようと思ってね、こうあのいろいろあのやっていこうってすること自体が周りの人間をもうどんどんどんどん動かしていくみたいな感じのストーリーになってるわけですよ。だからまあまあ、これを見て結局まあその愛情っていうのがまあ人を動かすことがまあある、まあ、あるんだけど、まあ、それがすごく強く出てるような映画だったなっていう感想で非常に感動したっていう、まあ、僕の感想です。
なるほど、
うん、はい、
わかりました。じゃあアカデミー賞取っちゃおうかな。だってそんな重たいテンションに巻き込まれちゃ
う。そうそうそうそう、
重いじゃん。
正面で一番重いやつね。まあまあでもね、まあすごいもあれですけど、これねあのさっき言ったみたいにあの一番初めあのこの監督ね、あの商業デビュー初めてのあのこの映画で、はい、まあこれ結構これいい映画だったから、はい、まあ、最近なかなかさ漫画原作とかさ、
うん、多いね、
アニメとかさ、うん、ヒーロー映画とかさ、うん、多いじゃん、
うん、
なかなかオリジナル脚本で映画が通るなんてことが少ない、うん、
確かにね、うん、まあ多いのか少ないかどうか知らないけれども話題作にはあんまり少ないね。
そうそうそうそう、ならないんだよ。で、うん、そんな中であの普通さアマチュアから商業にデビューしてでいきなり宮沢りえが主演になって話題になるなんてことなんて普通ないわけだよ、
はい、
それが、まあ、これだけいい映画が撮れるってことはこの監督それをするために脚本をすごい練ったっていう話をなんかエピソードがあって、
はい、
ただやっぱいい本があれば役者もついてくるし、うん、あの観客もついてくるんだよっていう、まあ、一例かなと思ってちょっとまあご紹介した感
じです。あ、じゃあその今までのアマチュアで撮っていた時の作品を宮沢りえさんにしても評価して、
あ、まあそれもあるんだけど、はじめその脚本を見て、脚本を読んで宮沢りえが初め動こうと思う、出ますって言ったら、はい、それにつられて小田切城とか、さっきのこの後にこのキャストで松坂桃李君とかさ、
うん、
あとあのこの鶴瓶の息子の俳優さん、先ほどになったけどとかが、いろいろその有名な記者さんが出てきて、で、まあ、話題になったってい
う
のがあるん
だよね。はい、
だからまあ逆に言えばこの映画のね、あのインタビューかなんかの時にあの指揮者が言ってたんだけど、その最近出てる映画の中で逆にオリジナルで通ってる映画ってのは、まあ、普通さそんなお金出さないからスポンサーが、だから逆にオリジナルで通ってる映画ってのはそれだけいい映画の確率が大きいんじゃないのみたいな話も、
はい、
ああなるほどね、
うん、
だそういう意味で映画を選別する時の基準として、うん、
もはや一周回って
そうあれなんじゃないのっていう、まあことでちょっとご紹介しました。
はい。
ということでちょっとまあこの回は一回これで切りましょうか。
はい。は
い、いやー味が濃いよね。
味が濃いよって今回はね、本当出だしからトーンだよね。
ちょっとね出だしが一本目がねちょっとね、これしょうがないんだけどだってたまたまこういう映画だから。だからまあちょっとねこういう映画ですけど、まあよかったら見てください。と、はい、いうことで、あ
のなんでこの今のいい話を汚させて
とんのピエロじゃないですか。
これが1位とかだったらね、面白いあれだったけど。ということで、あの、はい、1回目はちょっと終わりたいと思います。で、来週はちょっとまずタカさんの、ね、ランキングをちょっとご紹介したいと思います。
はい、
はい、じゃあ、はい、以上。